Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
ブライトビットブラザーズ第4回ステージ4、
はい、
ということで今回は駄菓子屋の話、
うん、
まあ、これ駄菓子屋の話って言ってもねゲームと関係ないんじゃないかと思われるかもしれませんが、
はい、
駄菓子屋とゲームは切っても切れない関係にあるというのは、まあ、私たちのね世代なら分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
ゲーム筐体っていうのが私たち子供の時はゲームセンターとかだけではなく、
うん、
ゲームコーナーとかねデパートの屋上とか、
そうですね、
で駄菓子屋にも置いてあったわけですね筐体は。
ありました。
で思い出としてその駄菓子を食べながらゲームをするっていうこの辺最近で言うとあのゲームセンター CX なんかね見てる方だとすごく分かりやすいんじゃないかと。あの有野課長がゲームセンターというか駄菓子屋回ってますよね。
回ってますね、
うん、あのおばあちゃんがやってるお店にゲーム機が置いてあるってあれですまさにね、
うん、
我々が子供の時に行ってたお店はああいうところがたくさんあったと。
ありました。
で今回は、その辺の話と絡めてゲームの思い出を話していきたいなと思います、
うん、そうですよね、うん、前回ゲームセンターで、
うん、
まあ、この番組の最先端、
うん、
この番組内のねお話したんで、
うん、
まあ駄菓子屋出発点ですよね。いや、
ああなるほど、
うん、だったりするので、まあ、両方話しとくとこう、うん、このね番組内の時間のレンジが、
ああなるほど、
取れるかなという、
なるほど、いい
ですね。ですけどね、
はい、じゃあそういう感じで今回は話していきましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
駄菓子屋の話ですが、長谷川さんはそのどういう思い出があるんですか？
小学校の時に、
うん、
小学校から道挟んだとこに駄菓子屋一軒あってですね。
あ、学校の向かいにあったんですね。
そうそうそうそう。う
んうん、近いですね。
うん。結構みんな行ってって、まあ一旦帰ってから行ったりはしてたけど、
うん。
うん、そこがね、
うん、
奥に筐体が二つあったんですよね。結構駄菓子屋って外にあるじゃないですか。
うん、あ、はいはい。
その店はね、店の奥の方にあったんですよ。
じゃあ入ったら駄菓子屋で奥にゲームが置いてある、
うん、そうです。あの、まあ、ちょっとイメージしてほしいんですけど、
うん、
入ったら、
うん、
突き当たりにおばあちゃんがいる、
うん、
で右に折れるとよくわからないおもちゃとか文房具を売ってるエリアに行く、
はあはあはあ、
昆虫採集セットとか、
うん、あるある、
あったでしょ、注射器とか、
うん、あったあった
こんな
あったあった
誰が買うんだろうみたいなものとか、
うん、
で左に折れると、
うん、
駄菓子エリアに行くんですけど、
うん、
その一番奥の奥に置いてあったんですよ、
うん、
2台、
あ、
うん、
2台
2台ありましたね。でも、
うん、
片方は高確率で電源が入ってなかったな。なんでかな。
ちょっと待って、じゃあ1台やん。
まあ、ほぼね。
実質。
ほぼね。うん。
で、そのゲームは何だったんですか ?1 台だけ。
サーカスチャーリーでしたね。
ああ、知ってます。コナミじゃなかったかな。
どうだったかな。タイト、いや、コナミか。うん。ね。
へえ。それはそのイメージとして残ってるわけですか？その実際遊んでたんですか？
サーカスチャーリーは、
うん。
1回2回やったけど、
うん。
すごい難しかったんですよ。うん、で、お金があんまないから、あんまやれなくて。
それいくらでした？ 10 円とか？
20 円とかかな。
ああ、20円ね。あ、
でね、
うん、
途中から戦場の狼が入って、
お、
なんて言うんですか、大ニュースですよそれ。
そうか。
うん。駄菓子屋コミュニティの中に激震が、だって、
それって最新ゲームじゃないんですよね。
うん、最新じゃないのかな。
その時点でもう他のとこではとっくに出てた後ですよね、多分。
多分そう。多分そうですね。うん、ちょっと、あのゲームの年代がわからないんですけど、
うんう
ん、最新じゃ多分ない
でしょうね。
ほんで、その頃に、
うん、
その、もう一台あった、だいたいいつも黒い方が、撤去されて、
うんほう
ほう、あの、ルーレットゲームになった。
ああ、テレビゲームじゃないやつね。
はい。エレメカって呼ばれる。
あの、メダル入れて遊ぶやつですか？
そうです、そうです、そうです。
ほうほうほう。
あれになったんだよな、確か。
うんうんうん。
ね、なんか、
うん、
エレメカって呼ぶんでしょ、ああいうの。
そうです、そうです。ありましたよ。
で、そこでやったのが、
うん。
名前はなんか当時って気にしないじゃないですか。
うんうんうん。
で、なんとなく絵は覚えてたんですよ。いつものごとくね。
うん。
殿様とか、
うん。
お姫様があって、
うん。
ルーレットがあってっていうやつで、でね、これを今になって調べてみると、
うん。
多分ね、
うん。
国取り合戦ってやつか、すごく有名なやつみたいなんですけど、
うんうん、
それかね、忍者くんだったみたいです。
はあはあはあ、
忍者くんもルーレットがあったんですよ。
はいはい。
で、記憶がね、すごい、なんかね、いろんなのとごっちゃになってるから、あのね、別の駄菓子屋には、
うん
うん、スーパーカーの絵が描いてあるルーレットがあった
んですよ。うん、あったあった。うん。
うんもしかしたらそっちのお店にあった何かと、ごっちゃになってるかもしれないけど、
うん、
その、多分国取り合戦が、
うん。
大層面白かった。
あれでしょ日本地図になってるやつでしょ
そう。あの、沖縄の方から、始めて、
うん、
なんかね、殿様がルーレットで出ると、
うん、
出た数字の倍ぐらい進む。で、なんか坊主が出ると、数字の分減る、みたいな。
そうそうそう。
もう 100% 運じゃないかな
って思ってんだけど。やった。
あれ面白かったですよね。
いや、面白かったですよ。
あの、他のって単なるルーレットだったけど、
うん。
あれだけなんかその、進捗具合みたいのが、日本地図で増えていくじゃないですか、ランプが。
ある意味ね、だから社交心を上手に煽るんです、あれ。
そうか。
で、いいとこまで大体いけるんです。
うん。
で、最後の最後で、リーチから上がれるかどうかってことです、
あ
れ。今思えばね、子供の時はそんなの分かんないですけど。
うん。
それってあの、実際成功したらなんかもらえてたんですか？お菓子とか。
どうだったかな？いや、うん。お菓子に変えてた気がする。あの、うん、なんかね、平べったいなんかチケットみたいなの出てくるんじゃなかったかな。で、この色だったら50円とか。
ああ、なるほど。
お金はくれないんだけど、
うん。
50円分のお菓子と交換だよみたいな、なんかそんなんだったような気がする。はいはいはい、
あったな。
うん、
で、長谷川さんはその駄菓子屋っていうと、そこ以外では行ったとこあったんですか？
ありましたね。でね、中学になったら、
うん、
中学の道挟んだ向こうに駄菓子屋が。
いい地域ですね、それ。わざわざ、まあ、お店も分かってるんでしょうね。やっぱ学校のそばに作っとけば来てくれる。
そうそうそう。
うん。
2軒あったんです、中学
校。おー。たまり場じゃないですか。
そうですね。で、片方は、駄菓子がすごく多くて、
うん、
種類がね。
はい。
で、そっちはゲーム機がなくて、
うん、
で、もう一個の方は、
うん、
やっぱルーレットが置いてあって、
うん、
っていう、その、ちょっと住み分けてたのかな。
うん。
うん。だからそこでも、ちょっと遊んだりしましたね。そこ何やったかな、うんうん、そこもゲーム機一台あって、それは外にあったな。なんかあの、ビニールのカバーみたいなのくっついてたから、
うん、
日よけだったんだろうから、うんうん、あれ外にあったな。
それタイトルは何なんですか？
何だったかな、魔界村だったかな。
ああ、また難しいゲームを。
うん、確か、そうだったような気がするな。
いや、でも魔界村やったら子供が見たら遊びたくなるな、あれ、見た目は。 ごい面白そうに見えるもんな。やったら難しいけど。
そうですね。
うん。
うん。
やっぱその辺はあれですね。私と長谷川さんの年代の違いが結構出てますね。やっぱ。
ああ、じゃあもうちょっと前のゲームです
か？そうですね。私の時はもう、ディグダグ。
ああ。
プーヤン。
プーヤン。
ドンキーコング。
うん。
ラリー X。
あ、ラリー X ね。
とかね。
ラリー X は。
この辺。
わかる。ラリー X、ね。
そうそう。だから、ディグダグなんかもすごく駄菓子のイメージが強くて。
うん、うん、そうですね。
うん。どこ行ってもなんかディグダグ置いてた気がしますね、なんか。
うん。駄菓子屋か、
うん。
温泉かって感じですよね。
で、私の場合は、学校のそばではないんですけど、学校と家の中間地点ぐらいに、
うん。
ちっちゃい商店街みたいなのがあったんですよ、地元の。
うん。
で、そこにね、うん、2軒ぐらいありました。
うん。
うん。まあ、さっき長谷川さんが言ってた中学生の時と一緒かな。駄菓子だけのお店と、駄菓子とゲーム置いてるとこがあって、
うん。うん
でね、そこのゲーム置いてるとこはね、なかなかすごくて、
うん、
テーブル筐体じゃなくて、
うん、
ポールポジションって知ってます？
名前はわかりますけど。
これもナムコのゲームなんですけど、1982年に出た、
うん、
レースゲームなんですよ。
え、ハンドルくっついてるやつ？
そうです。
ああ。
シートに座って、アクセルとブレーキ踏んで、うんシフトレバーもあって、ハンドルもついてるってゲーム。
それ駄菓子屋にあるんですか？
駄菓子屋に置いてあるんです。
へ
え、なかなか
でしょ。しょ場所が。うん。
これがすごくイメージ残ってるのが、喋るんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。ゲームとしてお金入れると、最初に予選が始まって、予選が終わったら本戦に入るっていうゲームなんですけど、
へえ。
予選スタートですって女の人の声がするんです。
おお。
で、それがずっと鳴ってる。
ああ。はいはい。
で、このイメージがすごく強くて。で、やっぱり、ドライブゲームって子供からするとめちゃくちゃ面白いんですよ。やっぱり子供ってその車自体に興味あるし、その大人が運転したりしてるの見てるし、
うんそうね、
実際そのハンドルを握ってアクセル踏んでこう運転すること自体が楽しいわけですよ。
うん
だからそれがこうできるっていうのはね、今見たら画面すごいしょぼい画面なんですけど、当時はすごくリッチに見えてましたね、やっぱりイメージの中では。
うん
であとやっぱその喋るっていうところがね、すごくインパクトあって。だからなんか駄菓子屋とのことを思い出すと、すごくそのポールポジションのイメージが強くて。
へえ。
うん。
それは珍しい駄菓子屋体験なんじゃないですかね、ポールポ
ジション。だからね、ちょっと広いお店やったのかな、だから。で、店の外側にはそのディグダグとかっていうあの立ち芸ですよ、いわゆる。立ってやる細長い筐体。
うん。
が置いてあったんですよね。10円くらいでやる。2、3台置いてあったかな。2、3台あって、ポールポジション置いてあって、確かに今思えば、よくあんな入れてたな。多分ね、中古だと思うんですけどね。
うん、
うん。新品じゃなかったと思う。なんか、だから年代としては、82年に出たゲームやけど、遊んだのはもっと後だったと思いますね。
まあ、駄菓子屋じゃねえ。うん。やっぱ最新機種は入らない
でしょ、
ね。
そうそうそうそう。だから、年代としてちょっと曖昧ですよね。なんか昔だったのか、そんな昔じゃないけど、昔のゲームを遊んだだけなのかっていう、感覚のズレはあるな。
うん子供には分かんない
です、ね。分かんないですよね。そうそう。いつのゲーム
か。まあまあでも、サーカスチャーリーが古いのは、
あ、もうそれは古いです、ね。確かに。う
ん、あと、ビールケース、椅子になってたりしませんでした。
あ、あったあった。立ち芸とかでもね、背が低い子遊べないんで、なんか上乗って遊んでたりしてた気がするな、うん、確か。
僕、駄菓子屋だったのかな。なんかビールケースが、椅子代わりで、
うん、
座布団がくっついてるのとくっついてないないと外れだな、みたいな。
手作りなんですね、それ、椅子。
そうそうそうそう。っていう記憶がちょっとありますね。
ああ、でもあったかもな。なんか、休憩所とかないでしょ別になんか座って食べる、イートインとか、いうわけじゃないですもんね、うん、駄菓子屋ってね。
ないです。外で。
うん、あ、でも、そういえばね、関東の駄菓子屋ってもんじゃ焼き食べれるっていうじゃないですか。
うん。
ありました？
ないです。
あ、じゃああれは、もっと狭い地域なんですね、関東でも。
そうですね。少なくとも、栃木にも群馬にもなかったですよ。
なんか、関東の駄菓子屋っていうと、こう、座敷上がると、もんじゃ焼き食べれるよ、みたいなイメージがあったんですけど。
ああ、そうか、そうか、そうか、そもそももんじゃ焼きがこっちか。
そうそうそう。だもしかしたら、だから関西もお好み食べれるとこあったんかもしれないですけど。
なんかね、ありそうですけどね。
うん、あったんちゃうかな、多分。
うん、
私の近所にはなかったですけどね。
うん、まあだって、会社の人が、たこ焼きって言ったら、そういう、そんなんていうの
駄菓子
うん、みたいな。
あ、イメージある。あ、でもたこ焼きは売ってたかもな。
うん。
あの、おばあちゃんが焼いてたかも。
そうそうそう。そういうとこのやつが結局一番うまいんだっていう
話を。なるほど。なるほど。季
節されて、あの、今度大阪行くんですけど、うんうんうん、なんか、まあ、どこで食べても東京より美味しいけど、
うんうん、
どういうとこ美味しいですかって、その、もう東京でずっと仕事してるのに、うん、未だに関西弁の先輩がいて、
うん、
その話振ったら、うん、なんかそう言ってましたよ。その、
じゃあやっぱあるんやな、うん、あるとこには。
駄菓子屋とか、
うんうんうん、
あの、焼き鳥屋みたいに軒先で、たこ焼きだけ買えるとことかのが、こだまのが美味しいんだよ、つって。
うんうん、でもそれ多分思い出補正入ってんちゃうかな。
そうそう。それもあるし、うん、これから大阪に旅行に行くって言ってる人に言う情報じゃないでしょっていう
話は。それ見つけるの難しいけど。
そうそう。
いや、でも気持ちわかりますよね、そのね、うん。その頃食べた、その思い出と相まって美味しかったんでしょうね、やっぱりね。
まあ、駄菓子がもうね、そういうもんですし。で、まあ今回、駄菓子の話したいなって、まあ僕の方から言い出したわけですけど、
はい、
やっぱり当時のお菓子の話がちょっとしたいというか、
うんうんうんうん、
まあ、この番組で、まあ、ゲームの話がメインですけど、
うん、
合わせて昭和の話がちょっとしたいっていうのがね、うん、思い出を話したいっていうのもあるので、
うん、
やっぱお菓子、アイス、ジュース、
うん、
ね、うん、そういうのも欠かせないもんだったじゃないですか。
うんうん
うん、まあ、今回、駄菓子の話をしようかなって最初は思ってたんですけど、
はい、
当時、
うん、
僕が好きだったお菓子、
うん
名前を出していってですね、
うん、
川崎さんが知ってるかなっていう。
OK、
うん。まあもちろんね、今聞いてくださってる方もどうなのかなっていう感じで、
うん、
いくつかお菓子の名前を。
え、それ名前って商品名ですか？
そうです。
OK。
はい。まずですね、うん、ジューシーかばや。
ああ、うんうん。タブレットね、今で言う。
そうですそうです。
うん、
粉末ジュースを錠剤型にしたっていう。
ね。美味しかったな。はい、美味しかった、美味しかった。
ね、うん。これって、
うん。
未だにあるっぽいんですよ。
いや、あるでしょう。あると思いますよ。ね、
だけど、
うん、
パッケージが結構年代ごとに変化してってるものらしくて。
そうか。気づいてないだけかもな。
そうそうそうそう。僕の覚えは、なんていうフォントなんだろう。あの、太いカタカナの間が、こう、
うん、
抜けててですね。
うん、
カタカナでジュー、アルファベット C っていうね、うん、あの独特の、なんかプラスチックの筒に入ってるんですよね。
うんうん、そうそうそうそう。
うん。ジュースとビタミン C を足してジューシーらしいですよ。
あ、そうなんや。
そうそう、そういうことらしいです。
テレビ CM のイメージがすごい強いですけどね。
そう。そう、CM ありましたね。
うん。
あとこう、似た見た目族で、
うん、
サンキストレモンタブレットって覚えてないですか？
サンキストレモンはわかるけど。
これもタブレットがあったんですよ。
うん、
黄色い、もうほんと似たような形のやつで。
うんうんうん。
うん、で、こっちはね、うん、なんか、まあ僕当時ちょっとスポーツやってたんですけど、
うん、
遠征とか行くときに買ってもらえるみたいな、うん、よくわかんない記憶が。
ああ、なんかスポーツドリンク的な
扱いだったんですね。
そうそうそう。
そうそうそう。疲労が取れる的な、
ね。ああ、そっか、ビタミン C やからね。
うん、買ってたなっていう。で、コーラアップ。
ああ、わかる。
明治製菓。
わかる。
これも、
うん、
見た目がすごい変わってて、
うん、
まだあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう。だけど、僕がすっごい記憶に残ってるのは、
うん、
コーラの瓶に、
うん、
顔が書いてあって、
うん、
手が生えてて、
うん、
黄色いグローブをしてる、
うん、
鳥山明風の絵のキャラが袋に書いてあるやつ。
あったかな。あったような気もするけど。
で、これ、今、聞いてる人であったって言ってる人いると思うんですけど、これ日本初のグミなんですって。
マジっすか？
そうらしいんですよ。
すごい。
で、これもね、多分、うん、だったなーって言ってもらえると思うんですけど、
うん、
昔のコーラアップは、
うん、
一個一個プラスチック容器に押し込まれるみたいに入ってて、
うんうんうん、
後ろがオブラートだったんですよ。
あの錠剤みたいになってたってやつ。
錠剤っていうか。なんて言えばいいんだろう。 なんか今でいうブリスターパックの蓋みたいのにギュッて入ってて、その後ろのオブラートの方からペリペリペリってめくって、うん、そうするとコーラの瓶みたいな
形になって。あったあった。いや、あったと思う。なんかそれ記憶にあるわ。
そうそう。
今だからあれでしょ、普通のグミみたいにこう一個一個バラバラっとこう袋に入ってるわけじゃないってことですよね。
うん、そうそうそうそう。うんうん、そのプラスチック容器がくっついた状態で入ってる。
うんうんうんうん。
ですよ。で、なんかいつの頃からかそうじゃなくなったんだなーって。
懐かしいな、あったな
でしょ
う。うん。
でね、
うん、
結構多いんですけど、
うん。
ペロタンってやつ。
ペロタン
知ってます。これグリコですけど。これね、うん、あの、棒にくっついてるチョコです。
あ、ホワイトチョコとブラックチョコが裏表になってるやつ。
二層チョコ。
うん。
うん。
で、覚えてる。うん、
表に、なんかドラえもんとか、なんだろう、キャンディーキャンディーとか、うん、なんか絵が描いて
あるんですよ。あったあったあった。
うん。
覚えてる覚えてる。
で、僕はペロタンってイメージがあるんですけど、
うん、
なんかね、ペロティーっていうのもあって。
ペロティ
ー？そうそう。その差がよくわかんないですけど。
同じものじゃないですか、それ。
わかんないっすよね、その差が。
違うメーカーじゃないですか、もしかして
。あ、そうか、メーカー違うのかな。
うん
うんうん、でも、これ結構、お菓子買いに行くと、あったなーっていうね。うん、
あったあった。
で、バブリシャス。
ガム。
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 モンデリーズジャパン社。
あったあった。
っていう、海外のガム。CM これすごい見た覚えないですか？
あります。バブリシャス。あります。あの、風船ガムですよね。
そうかな。
ちゃうかったっけな。
うん。で、これはもう、今、売ってないみたいです。
そうか、見ないですね、確かにね。
ね。でも、当時結構ね、
うん、
なんか、名前のインパクトがすごかったから。
いや、テレビ CM めちゃくちゃやってましたよ。
やってましたよね。
やってた。
バブリシャスね。
うん、
なんか、ご機嫌な感じの CM で。
やってた、やってた。
で、僕は、どっちかって言ったら、あの、カネボウが出してた、
うん、
ソーダガムっていう、わ、
うん、
かるかな、なんか、うんうん、ちょっと大きめで、
うん、
噛むと、なんか、シュワシュワするんですよ、すごい。
うん、あの、中にシュワシュワする。カリウが入ってるでしょ。
そうそうそうそうそう。うん、あっちの方がまあ、好きだったんだけど。
知ってる知ってる。
ソーダガムつってんのに、コーラ味だったような気がする。
僕はもうでもガムで言ったらやっぱあれでさ、フィリックスガムですわ。
ああ、まあね。
うん。
僕当時、紙切りに行くと、あの、帰りにカゴから掴めるだけ掴んでっていいよって。
すごい。
うん。
なんて大盤振る舞いなお店。
そうです。美容室に行ってたんですけど。シャレールっていう美容名前が
ちょっと豪華な感じしますね、なんか。
そうそう、
うん、
それが楽しみで行ってた。
すごい。まあ、子供の手でね、掴める言ったらそんな知れてますもんね。確かに。
そうなんですよ。あとは、
うん、
ポポロン明治製菓ですね。
ポポロン？
ポポロン。
ポポロン。
覚えてないですか？
あのクッキーでチョコレートをくるんでるようなやつ。
だからちっちゃいシュークリームみたいなやつ。
ああ、あったあった。あったあった。あれは美味しかったな、確かに。
これ、僕のイメージは高級菓子なんですよ。
高かったんですか？
200 円した。
え、何個入って200円？一袋ってこと？
まあ、箱だ、あれ箱って言わないか。うん、でもなんか高かったんですよ。
え、でもそれ駄菓子ですか、それ？
まあ、駄菓子じゃない
です。普通に売ってたお菓子ですよね。
そうそう、当時のお菓子ですけど。うん、ああ、
なるほど。
うん、これも今生産終了らしい
です。ああ、そうか、見ないですね、確かに。
うん。で、あと、飴ですけど、
うん、
クリームソーダってやつ覚えてないですか？
そのままですね、クリームソーダ。
これね、ユーハ味覚糖なんですけど、
うん、
袋の飴で、
うん、
なんかね、シリーズもので、
うん、
シリーズっていうのかな、まあ仲間に、さくらんぼの歌ってやつと、
うん、
のいちごの小道っていうのがあって、
ああ、
なんかちょっと覚えてないですか、桜っぽの歌と野いちごの小道、うんうん、あの絵本タッチの絵が描いてあるの。
なんか聞いた覚えがあるような気がする。
でしょ。で、その中でもクリームソーダってやつは確かね、どれも50円なんですよ。
うんうん。
クリームソーダだけはちょっとまあ本当にクリームソーダの絵が描いてあるから、あんまりこうポエムな感じじゃないんですけど、
うんうんうん、
これがね割と一玉が大きくて。
うん、
50円だから買いやすいし、結構買ってた覚えがありますね。
うんうんうん、あの指輪型のキャンディーとかありましたね。
あります。ジュエルキャンディーってやつ。
そうそうそう。
あの舐めてるとベロベロになるやつ。
うん、あれも流行ったなと思って。
うん、
あれもね、駄菓子じゃないけど。
そうそうそう。
うん、
まあ、当時、コンビニってもうありました？あるか？
あった は
あったか、
ね。コンビニはね、私がね、中学生ぐらいになった時できたんで、小学生の時はなかったですね。
ああ、じゃあやっぱり、駄菓子屋で買うか、
うん、
スーパーで買うか。
そうですね。で、うん、駄菓子屋で売ってるお菓子はスーパーには売ってなかった覚えが
ある。あるあるある。そういうのもね、ありますよね。ザ・駄菓子の、あの、だってモロッコヨーグルとかやつでしょ？
そうそうそう。あとあれですよ。あの、くじです、くじ。
ああ、く
じ。これはね、駄菓子屋でしか成り立たないシステムなんで、
うん、
覚えてます？あの、黒棒くじとか。
黒棒くじ？
そっか、やっぱ世代が違うんやな。
あの、きなこ棒。
そうそうそう。一緒です。うん、あの、だから、例えば10円払ってくじ引いて、
うん、
ハズレなしなんですよね。
あ、そうだ、ハズレなしって言って
た。必ず、
うん、
一番安いお菓子はもらえるんですけど、当たると、うん、大きいお菓子がもらえるんです。で、黒棒くじっていうのも10円払ったら、ハズレても黒棒もらえるんですよ。
うん、
でもあの、4等、3等、2等とかってあって、1等になるとめちゃくちゃでかい黒棒がもらえる。
へぇ、
はい。で、この流れでカステラくじっていうのもあって、
ええ。
串に丸いカステラが刺さった団子みたいなお菓子、知らないですか、
ね、あった、あった。
砂糖をまぶしたカステラ。
あった。
あったでしょ、
うん。
あれもカステラくじっていうのがあって、まあお金出したら普通に買えるけど、当たると、おっきいカステラが食べれるんですよ。で、このシステムっていうのがもういかにも駄菓子で、まあ言ったら最低絶対食べれるわけですよ。
そうですね。
うん。でも当たったら大きいの食べれるっていうこの楽しみというかね。
うん。
だくじはね、すごく多かったイメージありますね、当時。あの、うん、10円ガムとかあったでしょ、押しガムって言って。
うん。
箱に入ってこう、ピコって出たボタンみたいなグッと押すと、
うん。
コロンコロンって丸いガムが出てくるって。
うん。ありましたね。
あったでしょ、野球盤ガムとか言ってあの、
あった。
コロコロコロって転がってきて、うん、転がってくる球が見えるってやつね。
うん。
あれも当たり付きで、色によって、なんか金券かなんかもらえたんかな。それかもう一回ガムもらえるやったかな。
そうですね。
うん。
そうそう。ガム自体の色がね。
そうそうそう。うん、なんにしてもね、駄菓子はね、くじついてるの多かったんですよ、とりあえず。よっちゃんイカとかもそうやし、ね、ホームランバーとか。
僕ね、前住んでたとこの近くに、
うん、
お菓子のちっちゃい問屋みたいなとこがあったんですよ。うん、でね、そこで大人になった時に、うん、今話してた、
うん、
その押しガム、
はい、
買ったんですよ。はい、うちでの小槌の絵が描いてあるやつとか。
ありますね。うん、
でね、
うん、
あれ開けると、
うん、
当たりのガムだけ避けてあんの。
あっちゃ。見ちゃった。
見ちゃったんですよ。
ああ、そういうことか。
そうなんです。
変えれるんや、当たりの確率。
そう。それね、入れるかどうかはお店次第なん
ですよ、
ね。
いやいやいや、ちょっとやめてください、そういうの。入ってた。うちは入ってた、多分。
うん。
当たった子を見た記憶はないけど、入ってたはず。
ねえ。うん。でも結構、今でも、
うん。
まあ、駄菓子は、売ってれば買えるんですよ。
うんうん。
うん。あの、ちょっとね、
うん。
ゲームのポッドキャストっぽい話しますけど、
うん。
レトロゲームの有名店でスーパーポテトってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
そっちもありますよね。
ありますあります。
うん。で、あれの秋葉原店って、駄菓子結構売ってるんですよ、うん。
あ、こっちも売ってますわ。
うん。
大阪日本橋店のスーパーポテトも売ってる。
だから僕、秋葉原行くと、
うん、
4回に1回ぐらいはそこで駄菓子1000円分ぐらい買って帰るんですよ。
1000円ってめちゃくちゃ買えません？
めちゃくちゃ買えますよ。めちゃくちゃ買えるんですけど。
まあ、あのね、駄菓子の単価もちょっと上がってはいますけど、それでも安いですもんね。
うん、うん。うんそうそう。まあ僕ね、瓶ラムネってやつが好きで。
瓶ラムネ、
うん、どこにも瓶もないんですけど、
うん、
あのね、なんて言うんだろうな、うん。あれなんて言うんだろう。なんかスナック菓子とも違うけど、なんかその瓶の形の中に、粉状のラムネが入ってるんです。
うん、粉状、うん、うん。
うん。粉というか粒状の。
ほう。
で、その外側がお菓子だから、
うん、
あれだ。ソフトクリームのコーンみたいな生地。あの、硬くない方のコーン。
入れ物も食べれるんや。
そう。で、そこにストロー突き刺して、
うん、
中の吸うんですよ。ずーって。
はいはい。ああ、なんか、駄菓子ですね。まさに。は
い、で、吸い終わったら、
うん、
外側食べれる。
すげえ、
まあ。あの、食べ方は人それぞれなんで、バリバリ。中ごと食う人もいるかもしれないですけど。
今思えばほんま衛生的に問題ある食べ物ですね。 子供なんか駄菓子買うとき手なんか洗ってないのに。
いや、これが僕にとっては、キングオブ駄菓子なんですけど、
うん、
それもね、生産終了したんですよね。まあ、休止かな正確には、うん。2年ぐらい前に。だからまあ、復活を待ってるんですけど。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。そう、だからね、駄菓子は、まだ僕にとっては UFO パンとかって、まだ買えるものなんですよね。
うん、
あるとこにはある。っていう感じなんですけど、
うん、
まあ、今日名前出してるやつって、
うん、
結構なくなってたりとか。
ああ、そ
り
ゃそうでしょうね。
そうそう。あってももう見た目がすごい変わっちゃってるとか。
うん、
例えばコーヒーキャラメルって覚えてます？森永のハイソフトシリーズ。
うんうんうん。
ミルクが一番有名ですけど、僕の、あれのコーヒーのイメージって、
うん、
なんかレンガみたいな絵。うまく伝わんねえな。うんうん、茶色い網だみたいな格子状の筋の箱だったんですよ、
うんうん、
イメージが、
うんうん。あったあった。
でしょ？なんか、今思えばすごいシックでかっこいいんですけど、あれは。
うんうん、
でも今もう全然違う、ね、パッケージになっちゃって。
デザインは変わったけど、中身はあるんですね、じゃあ。
ありますあります。うん、でもね、多分ね、
うん、
当時チョコ味もあったと思うんですよ。
うん、
ハイソフト、ミルク、コーヒー、チョコだったと思うんですけど、うん。うん、多分チョコもうない。
ああ、そうなんですか。
うん。そうなんですよね。そういう、なんか当時あったなーっていうので、結構ね、探していくと、いくつかあって、
うん、
その、おかしなお弁当シリーズっていうのか、これ多分わかんないかな、なんか。
わかるわかる。お弁当に見立てた、
そう。
お菓子が入ってるやつ。
よく知ってますね。
知ってる知ってる。
そうそう。これなんかロンドって会社が出してて、
うん、
結構出たらしいんですよ。
知ってる。
A ランチっていうのと、
うん、
お子様ランチっていうのと、
うん、
お昼だよっていうのが出て、
うん、
でなんかね、密かにお菓子界でこのお弁当型お菓子ブームっていうのがあったらしくて。
ああ、そう。
そう。で、他のメーカーもちょいちょい出してたらしくて。
あったあった。覚えて
る。ありましたよね。
あった。だから、ご飯の形したお菓子と、おかずの形したお菓子が入ってて、パッと見たら、まあ、お弁当みたいけど、お菓子ってやつね。あったあった。
そうなんですよね。だから、シリーズ化、お菓子もされるんだな、っていう。
やっぱ、ヒット作はあったはずですよ。言ったら、よっちゃんいかなんかもヒットですから。
うん、そうですね。
うん。あと何やったっけ。桜餅、やったかな。四角い、ちっちゃい、
うん、
硬いゼリーみたいな、こう、ピンク色の、
あったね。
お菓子が入ってて、爪楊枝でこう、一粒ずつこう。
あった。あった。
うん、あれあれ。
なんて言うんだろう、あれ。うん。なんかすごいちっちゃいやつですよね。
そうそうそう。あれももう駄菓子やし、
うん、
あともう、最初に言ったかな、ヨーグルね、ヨーグル。
うん、モロッコ、ね。
もう大好き、あれ。
何がモロッコなのかよくわからない。
私の時はね、ヨーグルって言ってね、木べらで、木べらっていうか木のスプーンで食べるやつね。
ちっちゃいやつね。で、一応当たり付きですよね、あれも、ね。
そう。
うん。
子供の時好きで、大きくなったらこれをいっぱい買っていっぱい食べるんやと思って、いっぱい食べたら胸焼けしたやつね。
うん。あれは。まあでも、今ね、あれ、大きいの売ってますよ。
売ってますね。
うん。
あれってね、当時ヨーグルトって言われてましたけど。
あれ、うん、なんでしょうね、あれ。
あれね、グラニュー糖とショートニング。
あ、
植物油脂です。だから、グラニュー糖を油で泡立たせて、それに香りと酸味料で酸っぱさをつけてヨーグルト風にしてるだけです。
はあ。
だから、いっぱい食べると胸焼けするんです。
それはね。
油なんで。でもね、美味しかったんですよ。当時すっごいなんか、爽やかな味っていうかね。
うん、
好きだったんですよね、ヨーグルト。何の、今思えば何の腹の足しにもならへんなと思って。
ならない。ならないな。どういうつもりでああいうこと思いつくのかな。
ザ・駄菓子ですよ。本当おやつですからね。で、そんな中でもかなりご飯に近いのが、ミニカップ麺とかあった覚えてます？
覚えてますよ。
ちっちゃいカップ麺とかちっちゃいカップ焼きそば。
ありました。
50円ぐらいかな、確か。
うん。
もうほんまに、二三口食べたらなくなるぐらいのね。
うん、
あれが美味しくてね。
うん、
もうその場で、おばちゃんにお湯入れてもらって。
う
うん、食べてね、あれ楽しかったんよな。今で思えばそのサラリーマンがこう仕事帰りに飲んで帰る感覚なんかなとは思いますけど、うん、あの寄ってこうぜっつってね、
うん、
だから子供ながらにその社交場だったんでしょうねあれはね、
うん、そうですよね、
うんうんうん、
ね、時代のなんかお菓子があったんだなっていうのはね、
そうですね、だから今なんかは、うん、そういう専門店はやっぱもう必要ないんでしょうね。コンビニがあるし。買うだけならね、コンビニで済むけど。
まあね、今の子は多分コンビニで買うか、コンビニの中にちっちゃい駄菓子コーナー
みた
いな
のありますね。まあ、あったりしますよね。まあだから普通のそのお菓子の一つのカテゴリーとして駄菓子っていうのがありますけど、昔はお菓子とその場がセットでね、
うん、
駄菓子というそのものとして成り立ってたんですけどね。
うん。
いや、懐かしいなぁ。
ね、懐かしい話もね、
うん、
この番組ならではかなと思って、
うん、まあね、あのそういうこうノスタルジックな話をしようという意味では合ってると思いますよ。しかもゲームと関係なくはないですからね、
うん、
うん、家でゲームする時にも駄菓子は食べてましたから、
うん
うん、
でなんかふとした瞬間に思い出さないですかそういうの。
いや出しますよ、
ね、
思い出しますやっぱり、うん。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
じゃあそろそろエンディングなんですけど、
はい。
今回はね、あの日本撮りなので、
うん、
恒例のリンクの冒険進捗コーナーがお休みということで、
はい、
はい。新たに長谷川さんの方で、
はい。前回のね進捗で、
うん、
もう最後の神殿に来ましたって言ったんですけど、
うん、うん、うん。
まあ多分クリアできるだろうと、
うん、
踏んで、
うん、
まああと本音を言うと、
うん、
結構第五神殿がしんどくて、ちょっとまあ やめようかなって思って、まあなんとか踏ん張って今ね、
はい、
大神殿来てますけど、
うんうん、
あのもうね次のモチベーションを用意してやろうってこと
で、なるほど、これをクリアしたら次これやるぞというね、
そう。で何やろうかなみたいなのを、
うん、
調べたりして、
はい、
あの正気を保ったんですけど、まあ次に遊ぶゲームを決めました。
はい。
もうダウンロードで買っちゃいました。
なるほど。
うん。
もうじゃあこのコーナーは続けていくつもりで。
そうですね。
わかりました。
でそのゲームが、
はい、
見た目と名前だけは覚えてたけど、
ほう、
中身をほぼほぼ知らないやつなんですよ。
それは当然遊んだことはない。
ないです。
うん。
繰り返しになるんですけど、絵で覚えてる。
うん。
やつなんですけど、
うん。
これ川崎さん知ってるのかな？
うん。
スゴロクエスト、ダイスの戦士たちってやつを買ったんですよ。知ってます？
ね、スゴロクエストは聞いたことがある。
うん。
その、サブタイトルがちょっとわからへんけど、スゴロクエストは知ってる。
うん、もしかしたら、こう、エデンの戦士たちにかけたのかな。
ああ、そういうこと。
わかんないですけど。
ハードは？
これは1991年にファミコンで出たソフトで、
うん、
テクノスジャパンです。
は
あ
は
あ
は
あ、で今まあね違うとこから出てて、まあ 3DS でダウンロードしたんですけど、うん、なんか RPG っぽいんですよ。
うんうん、クエスト見てますからね。うん、
まあね、うん、でまあスゴロク言ってるので、
うん、
ちょっとねテーブルゲームの要素もくっついてるの見たいて。
なるほど。
まあでもそれぐらいしかわかんないですけど。
うん。
で、イラストがね、箱絵も良かったし、
うん、
なんかドット絵も可愛くて、
うん、
あれ、選択式なのかな？なんか4種族って言わないか。まあ戦士、ドワーフ、
うん、
エルフ、
うん、
もう一人が多分ハーフエルフから、
うん、
なんか選んでやるみたいな感じなんですけど、なんかどれもいい絵なんですよ。
うんうん。じゃあゲーム内容としてはロープレなんですね。
多分ロープレって書いてあったから。
あ、そこまでもわかんないんですか、どんなゲームか。
うん。
まだ遊んでない、全然遊んでない。
全く遊んでないです。あの 3DS って買うと、
うん、
あのプレゼントボックスみたいな画像が最初に来るんですよ。
うんうん。
でそれをクリックすると、うん、中からゲームのアイコンがポローンって出てくるんですけど、まだそのプレゼントボックスすら開けてないんで。あら。
じゃあ楽しみですね。
そうなんですよ。
どうします、始まったらロープレイじゃなかったらスゴロクやったらどうします、
どうやって進捗を言うかが
ね、まあまあそこも含めてちょっと楽しみにしておきましょうかね。
はい、
はい、ぜひあのリンクの冒険をくじけずにここまで来たらクリアしていただいて、
はい、うん、頑張りますよ、
はい、じゃあいつものやつを、
はい、
お願いします、
番組からのお願いというか、それかなんですけれども
お知らせでいいです
か。はい、お知らせですね、フライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近結構ハッシュタグでねご意見が入れて、
そうですよね、本当ちゃんと聞いていただいて感想までいただけるのは非常にありがたいので、うん、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではブライトビットブラザーズステージ4、
はい、
終わりですけども、
はい、
次回はまだね何も決めてないので、
うん、
またテーマ考えて、
はい、
まあ、私の方もちょっと考えておきますので、
はい、
長谷川さんの方、
はい、そろそろ狭くね
あ、そうですね、もうだから言ってるみたいにもうどんどんどんどん絞ってって、
はい、
狭く狭くちょっと行ってみましょうか ね、 ね、
はい、
絞ってどれぐらい喋れるかっていうのをちょっと探ってみた
ら、ね、
意外となんかね話すことなくなったりとかっていう感じもあるから、
はい、
まあ、あのこんな話してほしいとかあったらねご意見いただけたら、
そうですね、
すぐに採用させていただきますまた ある程度感想とかお便りとかたまってきましたらね、どっかでお便り会とかもねやりたいなと思ってるんですが、
憧れますね、
ね、まあ、しばらくはまだまだ私たちの方が喋っていかないと感想も出ないと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。